はい。では続いて、カプコンから発売されます、マーベル VS カプコン、ファイティングコレクションアーケードクラシックス。
はい。はい、
これは僕は全くわからないですけど、ケンタロウさんは。
俺の血の半分はカプコンでできてるの同じ。
はい。
ですからね。
うん。
率直にね、
はい。
俺買う買わないは別なんですけど、
はい。
これが出る可能性がすごく高い。可能性が。可能性としての、この、なんていうの、ゲームが出る価値が高い。
はい。うん、
あ
まず、
はい、
ずっと、カプコンのアーケードコレクションじゃなくて、アーケードスタジアムっていうのが、1と2出たんですね。
はい。
はい。
これはもうほぼカプコンオリジナルの作品ばっかりなんですよ。
はい。
で、この作品っていうのは、いわゆるマーベルが絡んでるということは、うん、
はい。
半剣門なんですよ。
うん。
カプコンって半剣門って今まで結構やってて、
はい。
これって、そのアーケードコレクションには出せないんじゃないっていうふうに言われてたんですよ。
はいはいはい。
ということは、マーベルからこれ完全に許可取って出したわけですよ。
はい。
これが出たということは、もうちょっと出るよねって思ってて、
うん。
うん。
うん。なので、これが出ることによって、今後、
うん。
エイリアンバーサスプレデターとか、
うん。
一切移植されない作品があるんですよ。
はいはいはい。
ダンジョン&ドラゴンズとか。
はいはいはい。
ああそういうのが、そのアーケードスタジアムにまた収録で新しいのが出るのかなとかっていうのも、うん、なんか、いろいろ、これとこれも出してよっていうのが実れるかもしれないなと思って。なので、ちょっと期待してます。
そこまでの期待があるわけですね。
うん、あと、なんだろうな、半剣も言うと、これ以外だとね、例えば、いや、あれですよ、ピチさんにも関わるかもしれないですけど、
はい、
カップエスとかね。
そうですね。
カプコン VS SNK とかも当然、両者の、利害がないとできないわけですし。
はい、そうですね。
ちょっと全然、ニンテンドーとか関係ないですけど、ストリートファイター6の方に、
うん、
次の、追加コンテンツキャラクターとして、テリー・ボガード、知らぬ今井が入るんですよ。
はい。
はいはい。
なので、それってもうそこへの、布石じゃないってすら思ってて、
うんうん。
なるほど。
うん。あと、出してほしいなと思ってるのは、タツノコ VS カプコン。
ああ、ありましたね。ウィーで出てましたね。
ああ、移植されてるんでしたっけか。
はい、ウィーで出てました。はい。
じゃあ、可能性はあるね。
なるほどね。
ちなみに、このゲーム、その格闘ゲームだけじゃなくて、うん、横スクロールのパニッシャーが収録されてるんですね。
はい、ああ、ありましたね。はいはい。
パニッシャーも、今まで家庭容器出てないんじゃないのかな。
あ、国内初移植って書いてますね。
そうでしょ
う。
うん。
格ゲーだけじゃないですね。
そうそう。いわゆるベルトスクロールなんですね。
うんうん、
うん、うん。ただやっぱり出すためにかなりなんかカプコンとかマーベルの方で宿泊されたらしいっていう、
うん、
いうのも聞いてますし。
うん。
逆に日テレさんとの関わりがあって。企画もんで出たノリマロっていうキャラクターで出ないんです。
ああ、はいはいはい。
あれ、出ないんですね。
うん、木梨のりさんですけど。
難しいですね、あれは。
うん、マーベルからしこたま怒られたって、うん。うちのキャラクターは、あんなアホみたいなキャラクターに、干潮されたりしないとかっつって。すごい怒られたらしいですよ。
なるほどね。
うん。なかったことにされてます。
はいはいはい。
なるほどね。
ので、すごい可能性を秘めた一本が発売されるなと思って。
はい。
嬉しいですね。
うん。これ、スイッチと、プレイステ4とスチームなんですね。
そう。
5じゃないんですね。
そうなんですよね。そして、Xbox は、抜き替えって思うんですよ
ね。ねえ。なんか、いびつな感じしますよね。
ねえ。
うん。はい、続いて。
はい。
今夜12時、誰かが死ぬ。有名なフレーズが出ましたけど。
はい。
かまいたちの夜30周年ということで。
うん。
かまいたちの夜トリプル。
うん。
が、まあ、移植でしょうね。
うん。
うん。なんで ワンからじゃないの。
いや。あ、これ、そう、あ、これ、かまいたちの3って、
うん。
あの、ワン、ツーが入ってんですよ。
メインストーリーだけね。
そうそうそう。うん。だから全部入っとる。一応、まあ、込みいうことでいいんじゃないですか。
いやいやいやいや、メインストーリーだけちゃうやろ。いろんなストーリーがあってのかまいたちやろ。
はいはいはい。
ピンクシナリオもやりたいでしょ。
まあまあそうですね。
うん。それやったら1からやってくれよ。
うん。
なんで3なのいきなり。3ってそんなに人気あった
の？やっぱ1ですよね。
うん。
徐々に人気落ちてったような気しますね。
30周年って言ってんのに、なんで3なんやと思って。
かまいたちの夜3って何で出たんでしたっけ？
プレステ2です。
あ、じゃあやっぱその頃にはちょっとやっぱ陰ってるかな。
ね、僕だいぶ後になってから2をやったんですよ。
うん。
もう1はもちろんやり込みまして、
はい。
だいぶ経ってからプレステ2版でしたっけ、あれ。
2はプレステ2です。
2ですよね。それをやったんですよ。
はい、うん。
まあ好きな人に申し訳ないんですけど、がっかりしたんですよ。
はい。
あの、俺のやりたいかまいたちはこれじゃないと思って、
うん、
怖いだけやったんですよね。
うんうん。
うん。で、まあ最初に選んだシナリオやからそうかなと思って、違うシナリオやっても違うタイプの怖い話で、
うん、
もう一個違うシナリオやっても、また違うタイプの怖い話で、怖いだけやないか言うて。俺は謎解きがしたいねん。そういうことじゃない。
ホラーなんだね。
ただのホラーやって。いや、それは、音切りそうでやれよ、と思って。
あ音切りそうだって、なんか、コミカルな話とか、え、そっち方面に行くのみたいな話もありましたよね。
あ、そうそうそう。うん。
うん
あれちょっとちゃうなと思って、最後まで全部はやらずに終わったんですよ。
うんうん
うん。で、かまいたちの3はやってないから、
うん。
まあ、やってみてもいいんですけどね。
お値段も安いですしね。
そうだね。3960円なんでね。
うん、
うん。いや、おもろいって言うならやりますけど、
うん。
そんなに話聞かないじゃないですか。
そうですね。
おもろいって。まあ、2でね、2が好きな人も確かに話聞いたことあるんですよ。
はい。
何々編がおもろいからそれはやってほしいっていう話も聞いたことあるんですけど。
うんうん。
3の話ってあんま聞いたことない。なんで今回3なんやっていう不思議なんですよね。単純に1を HD 移植してくれるだけでいいんですけどね。
版の完全版というか全部入ってるんですよね。
そうそう、ボイスつけたりして、
ね。まさにトリロジーでいいんですよね。
ああ、そうそうそう。
ね、それでこそトリロジーパック。
まあこれが9月19日に出ると。
はい。
まあセールになったらいやいつかはやってみようかな。
1200円かな。
まあまあ。
最適に。
1500円ぐらいでいいですけどね。50% オフでね。う
ん、あんま変わらへんね。
はい。ちょっとがっかりっていう。
はいはいはい。
最初の今夜12時誰かが死ぬって最初に出すなよって思って。
それはだってワンの話ですもんね。
そうそうそう。
3や、そうか、これ3じゃねえんだもんな。
そう。
この気が強いです。
うん。
入っとるとはいえね。
そう。まあだからもしかしたら、これは4を出す伏線なんかなってちょっと思う。
うん、おー、なるほどね。ああ、安いのもそういう意味なの。
可能性はあるなと思って。
うん。
うん。はい。続いて、
はい、
任天堂から発売されます、ゼルダの伝説、知恵の借り物。
うん。
うん、これはね、どういう、
はい、
意表つかれましたね。
うん。
見た目は、
うん、
何でしたっけ前に移植、HD で移植された、
夢を
見る島のキャラデザーですよね。
あの流れか思いましたね。
え
あの流れのゼルダが来るんかなと思いましたね。
どういうこと？
え？いや、見た目があの見た目だったんで、あれ系のゼルダの新作が来るんかなと。
あれ系というと？
うん。オーソドックスなゼルダと言いますか。
だから、不思議の帽子とか、
はい。
木の実とか、
はい。
あの辺のやつがまたリメイクされるって思ったってこと？
そうそうそう。
あ、まあまあ、見てると、いきなりリンクがガノンを倒すシーンから始まって、
うん、
で、リンクがなんか、地中に吸い込まれていく感じで、
うん、はい。
で、最後、矢を一本放って、ゼルダを助けて、で、うん、ゼルダが助かって、ゼルダが、世界を救うっていう感じの話になるんでしょうけど、うん、
はい。
今までと全く違う、ゼルダが戦うわけじゃなく、ゼルダが、借り物。
うん。
石とか、ベッドとか、机とかを借りて、それをボンボン出せるような杖を持ってて、それで、うん、いわゆる謎解きしていく感じなんですよね。
うん、そうですね。
うん。アクション性よりも謎解き要素だと思いますね。
うん。頭すごい使いそうですね。
そんなに使わへんのちゃう？俺結構難易度は緩いと思うけどな。
うん。あ、ほんとですか？大丈夫ですね。
どっちか言うたら、ティアキンとかみたいに、
うん。
正解が一つじゃないパターンだと思うんですよ。
ああ、それは面白そうだな。
うん。ゴリ押しでいけるよ、みたいな。
ああ。使うものによってまたいろいろルートがあるみたいな。成功法で考えれば、ここで手前でこれ取れんだからこれ使うんだけど、いや、そうじゃないんですよね、みたいな解き方もあるってことでしょ？
そうそう。
もうベッド。それは面白そうだな。
ベッドが好きやからもう全部ベッドでやっちゃうみたいな。
どんなベッドが好きやからって言い方言い方。うん。でも、この発想はすごいよな。
すごいと思いましたね。あ、これは、もう見た目で面白そうですもん。
うん。
うん。絶対おもろいやんと思って。うん、
姫の方の、姫、よく、この間もなんか、一本、主人公になったじゃない。私も主人公にさして、青沼さんぐらいの感じでしょ？
あ、だから、ピーチがあんだけ活躍したんやから。
そうそう。私だって主役、そんな、リンクみたいな、いつでも主人公できるから、私でいいじゃないみたいな。そんな感じ。
デルタを動かせるのは初めてですね。
残念ながら二つ目ですけどね。
あ、なんかありましたっけ？
ただ、純粋にゼルダを主人公としたのは初めてです。
ほうほうほう。
うん、3DS のゼルダやってないですか？
ああ。
ああ、そうかそうか、やってないですね。
あ、いや、あれでしょ？汽笛とか、大地の汽笛とか。
うん。うん、
あ、やります、
ね、あれ、うん、ガーディアンっていう、あれに、はい、ゼルダ姫が憑依するんで。
はいはい。
間接的にゼルダ姫です、あれ。
ああ、やりましたね。
うん。
はいはいはい。
なるほど。
今回ね、うんうん、今回ね、だから、ガノンを倒したのに、まだゼルダが戦わなかん必要性って何やねんと思って。だまだ。
リンクを助けに行くんじゃなかったでしたっけ？
まあそうなんでしょう。と、それ、それと、そう、いわゆるね、あれですよ。リターンオブイスター式です。
あ、はいはい。
リンクだけじゃなく世界を救う的な形だと思うんですけど、
はい。
ゼルダである必要性ですよね。
うん。なるね。
他に兵士いっぱいおるじゃないですか。
うん。
うん。まあだからそれが導入のストーリーだと思うんですけど、なんか、妖精トリーと出会って、
うん。
杖を使わせてもらって、それの力でっていうことなんでしょうけど、
うん。
このムービー見てて疑問に思ったのが、なぜゼルダが牢獄に入ってるかなんですよ。
おー。
牢獄の中で妖精トリーと出会ってるんですよ。
うん、はい、はい、はい。
え、なんか罪に問われてんの？って思って。
要はリンクが最後のを振り絞って助けたはずでしょってことでしょ？まずは。
まあまあ、それもあります、
ね。その後に、どないしてそこに行ってんのかって話ですね。当然、序盤だと思うんですけど。
うん。で、
うん。
一旦、兵士が迎えに来てくれて、
うん、
自分の城に帰ってると思うんですよね。
うん、
で、まあ、どこかは行ってないんやけど、 牢獄の中にゼルダがおって、そこで杖を見つけてるん、杖っていうか、その妖精と出会ってるんで、
うん、
ゼルダが捕らえられてたのか、
うん、
たまたまゼルダがその牢獄の中に何かがあるのを見つけて、自分から入っていったのか、
うんうん、
まあ、その辺はまだ言われてないからわからないんですけど。
あ、牢獄は捕らわれるもんですけどね。
そう、だゼルダが捕らわれるストーリーって
何や、理由だよね。
そう、何なんだろう。そう
ですね、完全捕らわれてますね。閉まってますね、どう。
でしょ？
うん。
いや、そこはどういうことやろうなってちょっと思いましたね。
うん。
うん、まあ何にしても絶対おもろいですよ、これは。
はい、あの、パッケージなんか見るとね。
うん。
ガノンの隣にさ、リンクいるじゃないですか。
ええ。
うん。
完全にこいつ、あの、操られてますよね。
出てきますよね。
出てきますよね。うん、
で、青沼さんが、
ええ。
今回はゼルダが剣を振るわけじゃなくて、杖で借り物をするって言ってたんですけど、
うん、
ゼルダの戦い方として、石をな、出して、石で防いだり、石を投げたりって言ってたんですよね。
うんうん、
剣振るより石投げる方が大変やろうと思う。
ものすごい殺傷能力高いしな。
で、まあまあ、敵も借りて、敵を敵にぶつける的な、戦い方をしていくということですね。
モリブリンを傭兵に使うみたいなことでしょ？
そうですね。
うん。なかなかそれはそれで面白そうだ
ね。面白そうですよね、これね。う
ん、移動しとるときのその、ゼルタ姫ってなんか頭巾被っとるじゃないですか。
うん。
これたまたま魔法系だからいうことじゃないですか。やっぱ追われとる身だからこう隠すような感じなんですかね。
どうなのかね。
どう、それはわからへんねんけど、
ええ。
堂々と城から出ていきましたからね。
姫様って感じではないですよね、もう完全に。
あ、
うん、
なるほど。
その辺はまあストーリー見てみないとわからない、
ね。はいはいはい。
うん、まあただピチさんゼルダやらないですからね。
率直にね。
はい。
もう今直前盛り上がったドラゴンクエスト3ですよ。
ええ。
それ知ってるんす俺、このゲー、あーなしは。ロトの物語は。
うん。
こっちの方が面白そうだなと思っちゃったんです
よ。あ、発売日ってあれでしたよ。近かったですね。あ、6月
か。いやいや、9月26やから、十分こっちクリアしたから間に合う。
うん、9月はね、オホーツクがあるんだよな。
え、オホーツクもっと後じゃなかったっけ？
あれ9月じゃないっけ？
9 月12ですね。
あ、ほらね、9月でしょ。重なる怖いな、もう、これ。
あ、9月か。俺でもオホーツクはすぐに買わなくてもいいかなって思い始めてるんですよ。
はい。
なるほど。
高いでしょ。
そうね、意外と強気の値段ですよ。
8000
ですね。
8800円って。
はい。
これはセール待っていいんちゃうかな。
でもね、これね、俺前に前回のあのインダイレクトの時喋ったと思うんですけど、
うん、
はい。俺あのほら CD を買い逃した話したでしょ。
うん。
はい、はい。
限定、また限定版の話ですけど、CD 作んだってよ。あと、何、ファミコン版のダウンロードできるんだってよ。
はいはいはい、はい。
で、聞いたらもうなんか、あの、悔しい思いを二度としたくないと思ったら、なんかな、買わないといけないかなと思
って。あー、確かに。え、これ、限定版はいくらすんねやろ？
強気なんですよ、それも。
え、万超えるとか？
あ、そこまでいかないと思う。
いや、俺はこれは、セール待ちかな。うん。
ログイン風設定資料集やって。
まあまあ、その辺を、手元に置いときたい人は絶対買っとくべきでしょ
う
ね。
うん。
限定版ですからね。続いて、
はい、
カプコンから発売されます逆転剣士 1&2 三剣セレクション、
うん、
これってスイッチ出てなかったんですね。
出てないんですよ。あと 3DS リメイクもされてない。
うん、
初じゃない。
え、そうでしたっけ。
そう、
なんか見た気がしたんやけど、
セットもされてないと思う。
へえ。
地味に大事な一歩。
でも僕やってないんですよ。逆サイ1、2、3で止まってるんでね。
うん。
やらな、やらなって思って、まだ全然できてないですね。
じゃあもう4、5、6も出たし、もうこれで揃えるしかないよね。
これ、9月6日みたいですよ。
うん。やけど、
うん。
もうスイッチ終わるじゃないですか。ここで揃えて、またやらずに終わるパターンの可能性が高い
です。はい。大丈夫ですか？あのね、あの、逆転裁判シリーズは、うん、いつでも人を引き込みたいので、
うん、
すぐセールになります。
そうですね。
うん、俺もあの、456のセール待ちです。6やってないんでね。
だから、スチームで買っといたらいつでもできるからね。
うん、まあ、そうです、うん。あ、そして、あのままなんで、ボイスもついてないし、別に、これはいつやってもいいです。
うん、で、逆サイの1、2、3は、パスに、ゲームパスに来てますしね。
う
ん、
そう
そう。うん。まあ、これが9月6日、5484円で発売。
これ、ワンはクリアしてるんですけど、俺。
うん。
あのね、三剣剣士がどうしてもこれ、主役じゃないですか。
うん。
はい。
何が見物って、糸のこぎり剣士ですよ。
ほうほうほ
う。うん。この人とのこの相棒感っていうのがすごい、なんか見物なんで、こいつ。
へぇ
ー。ケンジ。ヘッポコじゃないですか。糸のこぎりケンジ。
そうですね。まあ、逆サイ1、2、3しかやってない僕からしたら、
うん、
天才ケンジ、ミツルギって言われても、いまいちまだピンとこないんですけどね。
こいつも時々ヘッポコですか、
ね、そうそうそう。逆サイの時はね、うん、まあ好きなキャラではあるんですけどね。はい。はい。続いて、バンダイナムコエンターテインメントより発売されます、ワンピースオデッセイデラックスエディション。これね。
はい。
まあ PS とか Steam とかで発売されてたやつの、
うん、
まあ完全版みたいなのが出るんですけど。
うん。
あ、これ、まさかスイッチで出るんやと思って。
そう。ロー、RPG なんでしたっけ？
RPG ですね。
うんうん。
これやりたいなってずっと思ってたんですよ。
はい。
うん。ただ、ずっと高かったんですよ。セールになっても大して安くならんかったんで。
うん。
で、スチームでずっと待ってたんですけど、まあ、このタイミングでもしかしたら、スチーム安くしてくれるかなと思って。
うんうん。
うん。ちょっと、いつかはやりたいと思ってたんで、ちょっと楽しみですね。
うん。
はい。続いて。アニプレックスから発売されます。
はい。
ハンドレッドライン。最終防衛学園。
うん。
これなんか最初始まった時になんか、ペルソナっぽいんかなと思いながら見てたら、
うんうん、
あ、弾丸論破っぽいなと思ったら弾丸論破のスタッフが作ったっていうから。
うんうん
うん。でも、発売はアニプレックスなんやと思って。
お、あんまや。
うん。何だっけ。弾丸論破の、あっちじゃないんですね。何でしたっけ。
ああ、スパイクチュー
ン。スパイチューンではないんですね、
うん
完全に弾丸論破っぽいですけどね。キャラとか、
ね。もうキャラでもそう、まんまそうですね。
うん。で、
ちょっと、敵キャラというか、その、イメージキャラクター的なやつもなんか、それっぽいですよね。モノクマっぽいのがおりましたし。
っぽいのがね。
うん。
で、なんか、話的には100日間学園を守る。で、その学園もなんかちょっと変な学園らしいですけど。
うん。
ちょっとそういう、まあ、ほんまに弾丸論破っぽい感じ。なんでしょうね。仲間が次々減っていく感じも言ってたし。はい
は
い、
う
ん、
そうですね。う
ん、ああ、これ今、ね、サイト見てますけど、
うん。
ディレクションシナリオ、その弾丸論破シリーズ、小中さん、次に、内越幸太郎さんって書いてるんですけど。
はいはい。
この人極限脱出シリーズとか書いてる人なんですけど。
うんうんうん。
この人の脚本なら面白いと思う。これ。
うんうんうん。うん。はい。これは、どうやろうな。でも、弾丸論破はちょっと、挫折したんでね。
あ
でも、あれはボタンの配置の、問題だったんですけど。 まあ、スイッチでやった方がいいかもしれない。極力アクション要素を減らしてくれたらいいんですけど。
うん、いや、これ、あの、あれですよ。意外に今回の、ダイレクトの中で、
うん、
いわゆるブランニューなタイトルとしては、
うん、
あの、これは面白そうだなと思いましたね。
これも若干のタワーディフェンスっぽい感じ。
うん、なんかそういったシミュレーションっぽいですもんね。
ですよね。
はいはい。
うん、これが2025年初頭に発売と。うん、
はい。
はい。ちょっと期待しましょう。
うん、
続いて、スクエアエニックスより発売されます、ロマンシングサガ2、リベンジオブザセブン。
はい。
お、ピッチさん嬉しいんじゃないですか？
そうですね。全然意外、びっくりしましたね。まさか、ここでロマサガ2のリメイクというか、リメイクが来るとは。
はい。
はい。今風に、なんか、チューンナップされてましたけども。
チューンナップ。完全に作り直しでしょ、これ。
はい。
うん。
これ結構湧いてましたけど、
うん。
これ、スイッチでここでリメイクで出るっていうのは、かなり画期的なことなんですか、これ。俺、ロマサガってもう1で挫折してる人間なんで。うん、
はい。
でも、2もスーファミでしょ
?2 もスーファミ、2、3、スーファミですね。
うん。
うん。いや、まさか、ロマサガ2が出ると思ってなかったんで。うん。
1は、
はい。
移植されただけでしたっけ？
そうです、はい。
1からこれやってくれたらいいね。
そうなんです。
なんか変よね、ゲーム業界って。なんでこんな局所的なやり方をするんか、
うん。
順番にやろうと思わない感じ。
ドラゴンクエスト3的な。
だから、サガフロ1がこの間こういう形でリメイクされたんですよ。
はいはい、
次はサガフロ2って思ってたんですよ、皆さんね。
はいはいはい。
そしたらこのロマサガ2が来たもんだから、うん、っていう感じにちょっとなったんですね。
はいはいはい。
うん。
もうとにかく、売れる見込みがあるやつから出していくっていう。
はいはいはい。
ことなんでしょうね。
うん。
ってなると、なんでかまいたちは3やねんっていう。
また、流れ玉が飛んでったよ。
まあ僕は同じく1で挫折したんでやることはないんですけど、
うん、
ファンがものすごい多いゲームですから、
そうで、2からドンってきましたからね。
なるほどね。
うん。
2、うん、これはクリアしましたんで。で、これ、今回発表から発売がまあすぐじゃないですか。こういうことですね、いいやり方は。
そういうのは見習ってほしいよね、
そう。
なんかもう同じスクエニですけどね。
そう。うん、これはすごいです、ほんと。
発売が10月24日。
4日、はい。
6820円。
うん。
ドラクエ3の時に。話、あれですけど、開発ね。
うん。
アートディンクらしいんですよ。
はいはいはい。
ドラゴンクエスト3って。
うん。
はい。
アートディンクって A 列車で行こうとかさ。
うん。
地図作るやつ。ネオアトラスでしたっけ。
お
ー。ああいうの作って。まあ、パソコンゲームとかってた会社だったんですけど。
はい。
会社が、うん。最初の話だけが、めちゃくちゃ早すぎましたねって書いてましたね。その3年前に発表っていうの
発表がですよね。だから、作成期間は、順調なんですけど、発表が早すぎたって
言いました、ね。早すぎた。すげえな、待たせたみたいな形になっちゃった、みたいな。
うん。
出ました。やっぱ、今、ピッサー言うように、発表タイミングって大事なんです。
うん、あれ、だからね、何、30周年でしたっけ？
うん。
あのタイミングで無理やり発表させられたっていう感じだと思うし、
なるほど。
あの時言いましたけど、
うん、
開発スタッフ募集言ってましたからね。
そうか、そうでしたね。
うん、今から作るんかい言うて。
で、あの画面しか出さなかったんで。
うん。それはいつ何年とかいう話は当時してましたからね。
ね、
うん。まあ、それでもまさか3年末とは思わんから、
ね。まあ、このね、発表と同時に発売に決まって、この気持ちが高ぶったままいけるのはやっぱりいい。感じですよね。
はい、
もうずるいやってね、なった方がいい。
そうなんですよ。うん。
アートディンクって、
う
ドラクエ関連は一切やってないですよね。
なんだっけ、トライアングルストラテジーがアートディンクらしいですよ。
あ、そうなんや。
うん、なんだこの期待ですね。
まあまあ、だから、オクトパラストラベラーとかあのチームでしょ、
うん、そういうことですね。
うん。はいはいはい。で、最後のソフトが、任天堂から発売されます、メトロイドプライム4ビヨンド。
はい。
はい。これも、発表されてからだいぶ経ってますけど。
2017年だそうですよ。
もっと長い。
一番最初に出しますよ、言って。
うん、ねえ、アメリカ人があんだけ熱狂してたのにね。
そう。で、2020年、
うん、
21年だかに、
うん、
高橋さんが出てきて、
うん、
大変申し訳ございませんと、
うん、
作り直しますって言ったのが、覚えてますよ、
うん。
あれが2020年頃だったそうですけど、
うん、
俺の率直な感想ね、
うん、
あの画面見て、俺プライムシリーズやったことないんですけど、
はい。うん、
チラッと見てた3だの今までのシリーズあるんですよ、プライム。
うん。うん、
いわゆる FPS 視点ですよね。
はい。
のメトロイド。ほら、よくメトロイド、セムス・アランが団子状態になって、モーフィングっつって。
うん。
団子状態になってゴロゴロ転がるシーンとかあるじゃないですか。
はい。
で、あれをほら、FPS、一人称だから、丸まってるかどうかわからへんやっていうような感じになってるんですけど。
うん。
うん。で、そういう画面なのは分かってるんですよ。
うん。
で、4の画面見せられても、うん、メトロイドプライムだねってしか思わなかったんですね。
うん。
ということはですよ。
うん。
その、終始する前のメトロイドプライムは、こうでもなかったってことですよね。
どうなんでしょうね。何が問題だったかも全く分かんないですけど。
もともとがよう分からなかったんで。
とても出ないけど出せない状態だったらしいですよね。
ああ。
うん。
このまま出したら大爆死するであろうみたいな、勢いでしたよ、あの言い方。
ははは。
もしくは、宮本さん的な人がちゃぶ台返ししたか。
こんなん出せるか言って。
うん。作り直しっていう。
うん。
俺の思ってんのと違うみたいな。まあ僕はほんま FPS は全くやらないんで、
うん、
これ見ても面白そうとも全く思えないんですけど、
うん、
まあ一本ぐらいこの手のゲームは遊んでみてもええかなとは思うんですよ。
はいはい。
うん、まあそれがメトロイドプライムとは言わないですけど。
いや、結果メトロイドだから、いわゆる、アイテム手に入れて、いけるとこ増えてっていうのの、FPS 版なわけでしょ。
うん。
あ、面白いに決まってますわなって思いますけどね。
うん。あそこはちゃんとメトロイドしとんですね。
そらそうでしょ。
うん。うん、新しく機能とか、ね、自分の、能力増やして、みたいな。
そうそう。探索しながら、行けるとこ増やしてっていうのは、
うんうんうんうん、
メトロイドバニア的な、
はい。
を、一人称視点でやってるのは、味わえんと、メトロイドと名前つける意味がないですからね。
うん。
この手のこのエイムを合わせる感じのゲームってほんまやらないんで、
うん。
どうなんでしょうね。やったら面白いんでしょうけどね。
うん。
ほんまアメリカ人こんなん好きですもんね。
どうでしょうね。
うん。
俺もデビューしてみたら楽しめるかもしれないですけど。
まあ、ゲームパスにこの手のゲームいっぱいありますから。
うんうんうん。
なんかやってみてもいいですけどね。
うんうんうん。
うん。だって、今回の追加パックに追加される64のソフトが。
ああ、ありましたね。はいはい。
パーフェクトダーク。
はい。
あれも完全な FPS じゃないですか。
うん、
うん。全く知らなかったですけどね、このソフト。そんなタイトルあったんやって思いますけど。
うん、
まあ、待ってた人は待ってたソフトなんでしょうね。
うん、
はい、ね。なんか、僕の気になるところバーッと上げていきましたけど。
すごいちょいでいいですか？
はいはい。
買わないですし。
うん。
うん、全然ないですけど、ブッドバードってのあったでしょ？
ありましたね。
はいはい、あれで撃たれてるキャラクターがケンタロウっていう名前だったのが気になります。以上です。
はい。
これ見てて ゼルダの、
うん。
スカイボードソード。
ソード。はい。
で、空飛んでる時の感覚の、
うん。
ミニゲームって感じがしましたけど
ね。このブットバード。
うん。
なるほど。
まあ、990円やし、まあ、ミニゲーム的なゲームなんでしょうけどね。
うん。
で、小学館が出すんやという。まあ、ちょっとやっぱ子供向け的な感じはしましたね。はい。ピーさんなんか飛ばされたやつで、あります？
いやー、任天堂オンラインの追加パックで、あの、うん、ここにもメトロイドゼロミッション来てるなと思って、これ3DS の、あれ、おまけじゃなくてあれでもらい取ったじゃないですか。
アンバサダーで。
アンバサダー。
うん。
これ結構高価なやつだったんで、これ 3DS もほぼほぼちょっと起動しなくなるなっていうような感じになりましたね。こっちでできるんだったらですね。
そっかそっか。あなた入ってるんですね、追加パック。
そうです、はい。
うん。その、もう一個のゼルダの、
はい。
四つの剣の方。
はい。うん、
これって、四人で、みんなで遊ぶ、オンラインで遊べるんですかね？
できるでしょ
う。他のゲームも、だって、オンラインプレイとかできてますから、ね、できてるん
ですか？パーフェクトダークもできると言ってましたね。多分できるでしょう。
これって、
うん。
ちゃんなかさんと大山さんとバッドダディさんが、長年かけてクリアしたっていうやつ？これじゃない。
これはね、この時はおまけみたいな形で入って、で、これがメインになったやつが DS か 3DS で出たはずなんですよ。
ああ、また別のやつか。
あれはだから、はい、話されてたやつは、三人用なんですね。スネオゲームなんですよ。
ああ、はいはい。
スネオゲーム。
はい、はい。重なるやつね。
そうです。
はいはいはいはい。まあ、これを、何人かで挑戦してみるのもいいですね。
うん。二人でもできる。二人か四人か二人でもできますね。
まあ、二、三、四でできるってことですよね。
うん。
うん。なるほど。神々のトライフォースは、スーファミのやつで十分、十分だと思いますけどね。
うん。確かスーファミがそのまま入ってたような気がしたんですけど、ゲームボーイ用にちょっとチューンアップしたんですかね。ちょっとそこもう覚えてないんですけど。
はい、
うん。
そうですね。スーファミ版で遊んだから多分もうこっちではやらないでしょうしね。
うん。
はい。じゃあそんなところにしときましょう。
はい。はい。
はい、エンディングでーす。
はい、
ありがとうございます。
さっき今回気になったソフト、もしくは買うというのが決まってるソフトちょっと上げていきましょう。
うん。
ピチさん。
はい。
どうでしょう？
まあ、決まっとるのはですね、やっぱりドラクエ3ですね、それは。
うん。
はい。
うん。
あと、まあ、様子見が、のまさが。
うん。
うん。あと、ファンタジアン。
うん。
ファンタジアンすんねん。
はい。ぐらいですかね。
今、アップルアーケードに入ってんねんからクリアしてしまえば。
いや、あと、それからやっぱり抜けれるなと。
相変わらずというかさ、あれですよね、もう、ブランニューなタイトルを遊びたいとは思わないとなってね。
まあね、ちょっとね。
ケンタロウさんは？
もう、ゼルダ一択ですね。
うん
うん。まあもちろんドラクエ3もそうなんですけど。
うん。
まあ、ゼルダっすよ。
うん。
うわ、これは新しいな、また。面白そうだなって。純粋にこう、見ててワクワクして思わせられたのはこれですね。
うん。
うん。他はあるかな？他は、うん。中古だったり、ゲームパスでいい、出ればそれはやるかな、ぐらいの感じは。
うん。
ああ。
まあ、僕は、まあ、ドラクエ3は、まあ、買いますわ。
はい。
うん。で、同じくファンタジアンは、やってみたい、
うん。
やってみたいけど、すぐ買うかどうかは、まあ、わからない。
はい。
まあ、パスに来りゃいいなっていうぐらいと、
うん。
あ、まあ、ゼルダも買いますね。ゼルダはすげえ面白そうだと思ったんで、買いますね、これは、うん。あの、チケットで買えると思いますんで。
ああ、そうな
んだ。はい。そんなところかな。あとは、ま、セールでタイミングが合えばとか、パスに来たらやるっていう感じだと思いますね。
うん。マブカップはセール待ちかな、俺。
はいはいはい。
これ買っとかないと、
うん。
パニッシャーをやる機会がないと。
うん。そうですね。そんなところでしょうね、今回は。うん、まあもう明らかに今回の目玉は、ドラクエ3とゼルダに、ここでしょうね。
うん、
はい。はい。ということで、オープニングでちらっと言いましたけど、
はい。
スイッチ後継機はどうなるだろうっていう、希望と予測。的なものをちょっと言っていきたいんですけど。
うん。
何か意見ある方います？
あの、守りって言われるかもしれないんですけど。
うん。
やっぱりその大成功した後って大体失敗するんですよ。
はい。
あの、プレステ1から、まあ、1から2は成功なんですけども、2から3、4から5も失敗してますし、Wii から、Wii も失敗してるんですよね。そうなってくると、やっぱり、スイッチでものすごい多分考えると思うんですけども、
うん、
僕はね、やっぱり守りって言われますが、あんまり大冒険せずに、順当にちょっとアップして、あの、値段も抑えて、まあ、他のハードと、マルチでも対応できるようなぐらいのスペックにして、ストアはそのままの併用、まあ、で、あと、介護官ができる、まあ、オーソドックスなタイプが、まあ一番安全で買いやすいかなと思ってるんですけどね。
うん。
うん。
あ、兄さんは、さっきから、うん、ほら、これがまあ言うなら、スイッチの最終リリースのお知らせに近いでしょうっていうところを強調してたじゃないですか。
はい。
うんだ、次にハード移行するのに、立ち上げなくなることを考えると、って言ってましたけど、
うん、
互換なしを予想します。
まあ卑怯ですけど2パターンあって、ピチさんのが一つの案ですよ。
はい。
うん。でもう一つの案としては介護官なし。
うん。
ほう。
任天堂ってこれまで新しい遊びをずっと提供してきたじゃないですか。
はい。
基本的にはハードを出すときは新しい遊びを提供するときなんですよね。
うん。
だそれがなかったのがゲームキューブぐらいでしょ。
まあ、そうですね。
うん。
大きく変わるっていうのはそんなになかった。
うん。ね。順当に、そうで上がっただけでしたね。
他に迎合した、ディスク媒体になって、スティック2本つけてみたいな、うん、他と同じになったっていう感じじゃないですか、う
ん。はいはいはい。
それ以外は基本的には新しい遊びを提供しているんですよね、大体。
うん。うん。
なんで、今回も、任天堂なら新しい遊びを用意してるんじゃないかなって思うんですよ。
うん。
それが何かと言われても、なかなか当てれないんですけど、
うん。
まあ、一つあるとしたら、まあ、VR の進化系みたいなのをなんか考えてないかなっていう。
うん。
なんか特許が出てた、見ましたね。
うん。
ああ。
ただの VR ゴーグルでは、もう無理だった。
そう。うん。
うん。あかんと思いますよ。
ダメだと思いますよ。
S 社が失敗してるんで。
いや、いいものなんですけど、やっぱりちょっと、一般的には流行らんと思いますね。
いや、よくねえよ、あれは、聞くけど。
あれつけて普段ゲームはちょっとね。
うん。
うん。体感はすごいんですけど。
でも、なんかしらの新しい遊び、要は、裸眼で VR 的な遊びができる、
でもそれ 3DS での、まあ、失敗ってあれですけど、うん、3DS でもあったじゃないですか。うん、で結局使わんなくなったじゃないですか。
うん、で、それを用意する だけで、
うん、
実際みんなサードパーティーはよう使わんからただの末置き機になるっていう可能性はあるんですよね。
はいはいはい、
うん。その可能性ですよね。僕のスイッチの後継機、後継機と言っても、うん、あの介護官をする、広報互換をするとは限らないと思うし、
うん、
バッサリ切った方が儲かるんですよ、
うん。
売れたらね。
そのスイッチはスイッチで持ってってくださいねっていうことですね。
うん。だから、うん、互換するとしたら、
ええ、
オンラインパックを新しい方でも遊べます。
うん、
で、そっち側では、若干値上がりはするけど、アドバンスとか、あの、64のゲームも遊べますっていうコースにして、
うん、
違う追加パックとして、はい、キューブとか、
はいはい、
Wii とかが遊べる追加パックを作るっていう可能性ですよね。
うんうん、
でそっち側は結構、その辺まで行ったら膨大なストックになるから、うん、サブスクとほんま変わらんぐらいの、
そうね、
うん。
うんゲーム量になると思うんで、
うん、
で、それプラスある程度新作も月に1本ぐらいは遊べるようなことをしてくる可能性はあるかなって、
うん、
まあ可能性ですけど、
はい、
で、そんなことを一切せずピチカートさんの言う、
うん、
要はスペック的には Xbox、うんシリーズ X 並みの、
うん、
ハードスペックのものを、
うん、
4万円台で出す、
うんうん。
多分任天堂ならできるはずですわ。
はい、
数が出るから。
うん、
で、広報互換もしっかりして、
うん、
大した、新しい遊びを提供しない。でもユーザーが求めてるのこれなんですよね。
だけど、アイさんが言ったように、サービスを充実するというパターンもありますからね。
そうそう。いや、サービスを充実するのは、俺は広報互換しなかった場合ね。
ああ。
広報互換をするなら、そのサービスは拡張しなくても、はい、今のまま、スペックだけ上げればいいと思うんですよ。
うん。でも、そんなことはしないだろうな。
任天堂はね。
うん。
うん。しないけど、ユーザーが求めてるのはそこなんですよ。今持ってる、
そうですね。
あの、スイッチのゲームが遊べる。スイッチのゲームがダウンロードできる。
うん、
これが一番嬉しいパターンなんですけど。
うん、
まあ、それではソフトも売れないし、儲からないし。まあ、多分ないでしょうね。うん。ケンタロウさん、どんな予測でしょうか。
俺、率直にあのね、金額面と、
うん。
うんラインナップを考えてもらうんですけど、
うん、
まあおそらくプレイステーション、Xbox、一部 Steam の部分との、うん、その望んでるサードパーティーとかが望んでるのは、
うん、
そのまま今回はスクエニのあのなんだっけ決算による特別損失の話が出たじゃないですか。
はい
はい、はい。
あれが完全にそのカードに依存した、売り方をしたために、
うん。
あの、ファイナルファンタジーと、セブンのリバースと、
うん。
シックスティンが売れなかったと。
はい。
要は、ソニー独占にしてしまったがゆえにそうなったと。
うん。
もうできる、もう今後はスクエニは方向心的には、売れてるハードで出す。イコールスイッチで出す。っていうところなんでしょう。
うん、
だとすると、そういったものっていうのはもう、今の現行ハードで出すのももちろんなんですけど、
うん、
多分、新型機にかなり期待寄せてると思うんですよ。
うん、
そうなった場合、スペックは、今の現状の PlayStation 5、
うん、
Xbox に相当するものを出さないといけないと思います、
うん
うん。やっぱり弱いのはハードスペックだったって言われるわけですから、
うん、
そこを引き上がるのは間違いないです。だとしてなんですけど、
うん、
現実的に Xbox シリーズ SX と PlayStation 5の値段は、子供が手を出せる値段ではない。
うん
うん、だとするとさっきの、兄さんの予想的に、
うん、
4万円まで。
うん。
今の Xbox シリーズ S の値段。
うん。
限界だと思う、ここで。
うん。
あの、俺、結構言ってんのは、
うん、
子供がおねだりする値段、おねだりできる値段っていう限界があると思ってて、
うん、
5万円とか6万円なんていうのは、おねだりする値段ではないんですよ。
うん。
うん。
ピッチさんは、そういう目線ないでしょ、
はい、そうですね。僕はもう自分で買うという部分での目線ですからね。
うん。そんなのは、大人のエゴなんですよ。うん。金ある人はそれでいいと思うけど、
うん。
5万円、6万円って、3年間お年玉と誕生日プレゼント我慢しないと買えない。
うん。
普通は。
うん。
うん。そんなハードは売らない、ニンテンドー。
うん。その値段でそのスペックってなると、
うん。
多分、据え置きどっかでないと無理だと思うんですよ。
うん。
液晶つけて、ジャイロとか、いろんな機能があったら、うん、多分その値段までは無理だと思うんですよね。
うん。
だから、据え置き特化にして、で、スイッチ、ライト、販売継続の可能性はあるかなと。
ああ。そうです。バリエーション作りやすいですね、ライトは。今回もあの、うん、ゼルタでもそれ用に出ますしね。
うん。ドラクエでしょ？あ、ゼルタでし
たっけ？はい、ゼルタですか。
うん。
ああ、そう、その方向もありますね。
まあでもせっかく、据え置きと携帯ゲームを一緒にしたスイッチがこんなに受けたのに。
あ、そうです。
逆行する感じ。
多分、このぐらいが多分予測できるところって、うん、まあ、あとは、そのままで行くとするとね、
うん。
液晶はちょっと大きくなる。
うん。
あと、コントローラーの、ジョイコンの耐久性が上がる。
うん。
これはもう必須ですよ。
うん。
そこは間違いないと思うんですけど。
うん。
あともうソフトウェアだけの話でいくと、しかも、まあ、俺の血液は半分カプコンだって言いましたけど、
うん。
多分、ロンチに、ストリートファイター6を持ってくる。
お
ー。と、俺は予測します。
お
ー。今のスマブラ勢を、取り込みたいはず。
うん、なるほどね。
ちょうどダウンロードコンテンツが全部出揃ったぐらいの時ですかね。
いや、ロンチだから、もうライハルなんで、おそらく、ロンチってことは、ライハルか、はい、夏までなんで、
うん、
いやー、1か2までのパックかもしれないですけど、そこれをオールインで出して、買ってちょうだいね、
うん、
なのと、おそらく、まだ発表されてないですけど、
うん、
モンスターハンターワイルズも、
うん、
新型ハード対応だと。
うん、
うん、
ってことはそれが動くスペックだってことですよ、おそらく。
うん、
うん、
俺の予想。
そう、それが4万までで出せるかっていうのはちょっと厳しい気がするな。
でもな、Xbox シリーズ S はその値段で出てる、だから、まあ、アジさんが言うように据え置きだから、
はい、
でしょでしょ、
うん、
これ液晶つけたらってなったらそうなんで、そこまでのところが微妙かなとは反面思うところではありますよね。ここまでのギミックをつけたものが同じ価格で出せるかって言ったらやっぱり違うのかもしれない。
うん、
けど、任天堂は多少逆座やでも、ソニーと違って、取り戻せるから。
うん、
そこだと思うんですよ。
まあ、最初から逆座やを、
うん、そんなことはしない。
見込むことは無理ですけどね。
うん。
うん。
うん、それで復旧しなかったら元の木阿弥ですからね。
そうですね。
そうそうそ
う。まあ、いろんな意見が出ましたけど。
はい。
ケンタロウさんの予想は、来春に出る。
うん。
遅くても夏。
夏まで。東京ゲームショーには、すでに何か出てる、来るかな。
あ、ぶつけとくか。
うん。
あ、
来春出ますよ。
あ、僕、東京ゲームショーぐらいの発表で年末
ゲームショーでは発表しないですけどね。
まあ、あの、それぐらいの時期に発表して、あの、年末に発売。
今年度内に発表する言うてんの。
ああ。
発売は年内はないと思うよ。
来年?
来年末ってんのか。
うん。うん、
それは遅いな。
遅いっすかね。
うん。
それはお待たせしすぎですわ。
そっか。でもだいたい発表から1年ぐらいがもう、ああ、
もう、そんなことないよ。スイッチはそんなことなかったもの。
スイッチは、でもスイッチは急遽出た気がするんですよ。あれ結構急いで出した気がするんですよ。
あ、確かにそうだ。
Wii U が、あまりにもなこけ方したから。
もう、っていう感じで出ましたね。
うん。
うん、
で、今焦る必要ないじゃないですか。
はいはい。
スイッチがすごく順調やし。
うん。
だって、この、今日のその喋ったさ、ソフトウェアラインナップ?
うん。
これハードの終盤のラインナップじゃねえもんな。
そうですね。うん、
もっと薄いのかと思ったんですよ、俺。
うん。
うん。
でも、多分ね、大型新規ラインナップは、うん、絶対新ハードに取ってると思うんですよ、各
まあまあ、そうですよね。
うん。
そうですよ。
で、それを見越すと、
うん、
そこまで先の話ではないと思うんですけど、
はい。
ただ、発表はやっぱり年明けで、うん、2月3月にまで発表はじらすんじゃないかなと。
ああ、そうですか。
うん。で、そっから秋発売。
うん。
早くて秋かなって僕は思いますね。
あの、プレイステーション5の、
はい、
品薄騒動があったじゃないですか。
はい。
それを考えると、
うん。
多分、十二分な生産時間を作ると思うんですよ。
はいはい。
うん。あの時みたいなその半導体のどうのっていうのもまあ聞かされなくなってきたし。
うん。
あと、まあ、転売対策ですよね。
はいはいはい。
だから物量をかませれば、そういったものには、まず、うん、あの、それでも出るんだけどね。転売対策をしないといけない、うん、あの、大手メーカーに関してはね。
うん。
まして、おそらく成功するであろうなんていうのをほぼ確実視されているようなものに関しては。
うん。
それをもうほぼ義務付けられると思うんですよ、これから。
うん。
義務付けるさで、自社でのね、対策をしないと、
うん。
最初からハード生産台数がこうで、日本の出荷台数、もう100台しか出ませんので、冗談じゃないような売り方しないと思うんですよ。
うん。
うん。
ガンプラだ、PS4 だ、5だって、そういうことやってんだから、
うん。
そう考えると、まず発表早くして予約を取って、その分作りますぐらいの感じになると思うんだよな、俺。
あ、でもこれまでの任天堂って、
はい。
品薄商法とか言われてたじゃないですか。この転売問題がここまで顕著化してなかった時期ですけど、
うん、うん。
DS とか、
ええ。
Wii も品薄の時期あったし。
あましたね。
うん。スイッチもかなり長いこと品薄やったし。
うん。
それが逆に、何、枯渇感が需要を生んだみたいなとこ
もある。結果的にそれもあるよね。
そう。それが任天堂はうまくいったんですよね。
うん。
ただ今は転売屋が幅利かせてしもてるから、
うん。
対策はせなあかんでしょうね。
はいはいはい。
うん。どういう対策するかは、ちょっと楽しみですけど。
スイッチ販売した時って、
うん、
予約しますよって言ったものに対して、
うん、
前代出したんじゃないっけ?
いや、
あ、公式の予約だね。
多分、余ってたんじゃないですか、最初は。
そう。
最初、あんまり、
そう、それもある。それもあるし、
うん、
なんだっけ、ヨドバシカメラ?
うん。
今週内の、東京の本店とかだったと思うんですよね。その新宿だのなんだろ
う。うん。
そこら辺なんか無限在庫だったって言いました
。うん。だって僕、確か発売一週間前に、
うん。
本体とゼルダのブレワイを予約しよう思って、たまたまゲームショップ行った時に、
うん。
まあ、せっかくやから予約できんねたらしとこうと思って、見たら予約カードあったから、できますか言ったらできますよって言われて、一週間前に予約したんですよ。
うん。
だから、で、発売後、しばらくそこまで品薄感なかったんですよ。
そうですね。
でも、ブレ合いがめちゃめちゃおもろいっていうのと、スイッチが意外と遊びに向いてるっていう口コミがバーッと広がって、一気に品薄感出ましたんでね。
うん。
あれはほんまに人気による、その需要に供給が追いつかないっていうパターンだと思うんですよね。
うんうんうん、
だ今回それがどうなるか。
そうですね。
うん。Wii U の発表みたいにこけるとね、目も当てれる。俺はすげえいい発表やと思ったのに、あんなにみんな こけ落としてると思わんかったから。
いや、あの時すごい期待しましたけどね。
そうそうそう。
モンハンと一緒に、出ましたし。
うん。俺めっちゃ面白そうなハード出るやんと思ったのに。
そうそうそうそう、そう、うん。
まあ実際問題だらけでしたけどね、ハード自体がね。
そうですね。
はい。まあまあ、どんな、発表になり、どんな流れで発売されるか、ちょっと楽しみで。
そうですね。
はい。
さっきの売り方もちょっとどのようなうまい方法を考えてるかですね。
そうよね。
そうですね。
予約だったりなんだりはね。
うん。
はい。なんとか手に入れたいもんだなと思いますけど。
うん。
はい。まあ、ゲームがこれからも、業界が活気づいてくれたらと。
はい。
まあ、そのためには新規 IP をもうちょっといいのを次々出してほしいですね。
そうですね。
今回の発表も面白そうやとは思いますけど、
うん
う
ん、
大体リメイク。
一さんの、手を出したがるものがね、うん、もうリメイクしかないっていう、ちょっと。
ね、あまた安排、守りに入ってしまうのがあれなんですけど、はい。
それ知ってるし、みたいなばっかりでしょ。
ですね。せめてこのね、ゼルダの新、ほんまに新規 IP と言っていいぐらいの全く違う遊びを提供するっていう。
はい。
うん。こんなソフトがもっと増えるといいなとは思いますよね。
うん。
はい。はい。ということで今日は終わっていきましょう。
はい。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはいやさが .pc@gmail.com まで。X ハッシュタグはハッシュタグいやさがお付けで投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがスー、お相手はアニマルジャパンと、
市川とミルクと、
ケントロスでございました。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。